私のセミナー講座はね、またあの出てくるいろんな本とかでも考え方じゃないんです。当然教えじゃないです。よーく皆さん注意深く見てください。教えではない、考え方じゃない、本当は、ね、私の言わんとしてることは、まあ、本によってはまあそういうふうにしなきゃ初めての人があるからなってるものはありますけどね、基本的には考え方でも教えでも何でもないわけです。考え方とか教えとかだったら当然あの反対者、異論者があるはずなんだけど、私はもう これをこういうのを20年近くやってて、ただの一人もね反論してきた人はいないです。待ってるんですけど、私の講座にもうある何万人の宗教団体の教祖さんも受けに来たことあるしね、もういろんなね、あのもう世界でもトップクラスのセミナーをやってる人がのトップの人が受けに来たこともあるしね、もう政治家の人もいっぱい受けに来て、いろんなタイプの人が来たけど、まあみんな絶賛ですよ。言いようがないです。どうぞ何か何でも言ってくださいって言っても何も言いようがない。心理学者であろうが哲学者であろうが何であろうが宗教家であろうが、なぜかというと私はそういうものを、私の佐藤屋敷の考え方を広めるんではないから、全然違います。ですから皆さんも自分の身でね、身でこの診断を受けて、自分 あのダイアリーなんかまさにその真っ白でしょ、そういうことなんです。自分を見ていくことなんです。自分自身がね、過去の自分自身の生き方ではだいたいこういうパターンになった、しかし心を開いていってね、愛で生きていったらどうなるか、それをあそこにこう書いていくことなんです。そして自分の心の変化が現象面に現れますから、そうすると自分の心が現象面を見たとき、自分の心が分かるわけです。自分の性格が分かるわけです。だから要するにあのダイアリーは鏡だと思ってください。鏡だから決していいことだけ書くんじゃないんです、ね、お面かぶってね、いい顔だけをね写したって本体は良くならないでしょ。ありのままそのままをの変化を書いてる。そのことによって自分自身が気づかされますね。自分がどの程度自分自身を見つめていって、本当にそれを実践しているか、行動しているかということが見えますよね。あとは素直になっていればいいですよ。ああそうだったのかって、すぐ素直になって改善をしていったり、この世の中のすべての問題は原因と結果があります。すべての、まあ、現象面に起きることは全部結果です。ですから結果を変えたかったら原因に手をつけなければ変わらない。原因に手をつけて初めて結果が変わります。だから皆さんはそのダイアリーにつけたのを見て、そしてその結果を、今その瞬間の結果を見ながら自分自身、ああこういう心持ちだとこうだなと、じゃあこういうふうに変えようということで、その一番深い真我という部分と、ね、それから皆さんが自分の意思と思われるのと総動員して書いていくんです。総動員して、本質的に変わるのと、本当に意識的に毎日毎日その瞬間瞬間変えるのと、両方をできるということが大事なんですね。私は今うちのやっていることは、誰もやってない過去、多分、地球上の誰もやってなかったことを今やろうとしています。ゆえに先生がいないわけです。教えてくれる人も実例がない、先例がないわけです。だからあの私 の, こうやあの講座、未来宇宙天使も瞑想も全部一瞬のうちに出てきたプログラムです。なぜならば全部私の身に起きたことだからです。 どこから持ってきてものは何もないんです。全部私のこの身に起きたことがだからたった一瞬のうち出るわけです。人間の中にですね、人間の中に先ほどなんかね、とっさの判断の話も出たけど、直感とかね、インスピレーションっていうのは実は全部データがあるわけです。自分の中にそのデータを元に直感で判断してる。そのデータが正しいか間違ってるか、ここにバーッと火燃えて火事になったら、ね、どこに行ってどこ逃げていったらいいとかっていうのは、何か どっかに自分なりのデータがあるわけです。そのデータが瞬間的にバーッと働いてくるわけです。私はステーキ屋のレストランをですね、以前全部で70店舗店作りました。で、最初の頃はね、最初の1店舗、2店舗、3店舗で出してる時はデータがないわけですね。データがない。で、特にね、立地選び、場所選びをするときに、場所というのはですね、難しいんですよ。どこに店を出すか。なぜかというと、その場所は世界にどこにもないから難しいんです。で、過去もどこにもないしね、それからうちと同じ商売をやってる、ね、人はいないし、同じような、例えばステーキ屋っていう店はあるけど、同じ商品で同じ値段で同じ売り方でっていうのはないわけです。だからデータがない。最初のうちは困りました。それに対して何千万も下手したら億も投資をしなきゃいけない。で、私は最初どうしたかってですね、最初の頃はですね、ものすごく原始的かもしれないんですけどね、この店いいなと大体思ったらですね、その店の前でじーっと2時間も3時間も見てるんです。その店を、その場所をじーっと見てるの。大体 2,3 時間したらね、胸がドキドキとかワクワクとかした時に大体 OK なんです。本当今だから言えるんですけどね、そういうようにして私店知ってんです。ものすごい確率で当たってました。だからもう最初の十何店舗まではもう行列大変だったんです。それは何か自分の中にデータがあるんですよね。そのデータでも、データが、ね、皆さんそれが、ね、そういうふうになったからいい正しいとか言ってんじゃないんですよ。データそのものは間違ってる場合があるから。データ中に入ってるデータね、今までの過去のデータが間違っていたら判断が間違うわけです。だからどういうデータが自分の中に入っているのか、そのデータの基準というのがあって、その基準をもとにして判断を本当はできるようになったらいいわけです。皆さんが毎日毎日いろいろ生きていろんなことを判断していかないといけない。瞬間瞬間、今日だってここに来ようかどうかって瞬間瞬間判断してるわけ。もう判断の連続なんですよ。ずっと判断の連続なんです。まあ、それは過去のデータ、過去の自分の今までのね、生まれたものから持ってるデータは判断なんです。だからそのデータをね、より正しきもののデータ、ね、にしていくということ。その究極のデータを私は神話と言って、これはね、もうまさに言うのは神のデータと言っても、究極のデータです。完璧なデータです。だからそういうね、皆さんが本当にそういう神意識になってね、もう愛でいっぱいの意識になっていったら、判断そのものは間違わないということです。間違わないっていうのはどういうことを指して間違わないっていうかというかね、皆さん。間違わないというのは、何かの目的意識を持ってそれを達成するために間違うか間違わないかでしょ。そういうのとは違うんです。そういうものを持っちゃうとちょっと違ってくるんです。そうじゃなくて、もうそのこと、ね、自分の今の判断が愛そのものであり、ね、もうそのことがもう目的達成ですから、その判断は全部パーフェクトなんです。 わかります。神学の判断はもう瞬間に目的達成してるから、だから何かのためにじゃないから、今この瞬間の判断がバッチリですから、もうその瞬間瞬間の判断が全部正しいという発想です。今までの、ね、概念、成功哲学っぽい概念とは全く違うわけです。何かをやるため、達成するために今自分がこうだ、ね、よく成功哲学なんかそうですね。何かを やり遂げるために潜在能力を発揮すると、これ本当は変なんですよ。なぜかというと欲ってのはまだ表面的なもんですよね。欲を達成するためにもっと深いところにあるの潜在能力を利用しようとしてるの。もしかしたら潜在能力の奥の中に本当そんなもんじゃないものがあるかもしれないのに、薄っぺらな欲のために深いところにある自分を利用としようとする、これもうこれおかしいんですよ。考えてる本当に深いところを自分がなったらそんなことをやるんじゃないんだと、私は生きてるのはってことになるかもしれないでしょ。で意味がなくなっちゃうでしょ。そういうことなんです。だからほとんどの人が目的と手段を間違っちゃう。戦争、あの平和のために戦争するってのも同じですよね。そういうことで深くね、そういう知っていくと全然違った発想になってくるわけです。一番根幹の部分から、ね、これからはそういう時代になっていく、また なさせていかなきゃいけない、またそういう流れと本当に意志の力ともやっていかなきゃいけない、まあ、そういうふうに思います。ぜひですね、皆さんこれからね、この心の真価の追求をさらにさらにですね、常に今が出発だと思ってやっていただきたいと。まあそういう意味で真価に最初出会う時から、そしてあの講座を受けていって、そして超次元アセンションは受けた方には私は1年間のパスポートを、運命免許証というパスポートを全員に渡します。そして1年間毎月来て、私が直接あの肌で触れ合って、あの方向性をですね、どうしたらっていうことでね、そういうパスポートを全員にお渡しします。まあ講座をあの最初に基礎編から始まって、まあ、またそれでまあ半年や場合によっては1年かかりますよね。それからまたあの超次元アセンションまで行って、また1年間、まあ、2年間近くね、ここから皆さん離れられない。あえて私はそういうようにしました。とにかくあまりにも講座がですね、瞬間的にね、もう一瞬のうちにね、もうすごい体感をしますんで、もうものすごい体感をします。未だかつてない。だから一瞬によって戻っちゃう人もいるわけ。そして戻った時にはどうなるかというと、ああ、あのあそこで服部寺がこんなことやってるんだよと、単なる理論家になったりね、いい思い出で終わっちゃう。そういうこともあったよな、ない泣いたこともあったよなとかね。これは私のね、ずっと気にかけてたことです。これをね、皆さんが心が開いていって人生生きたらどんだけ素晴らしいかということは、皆さん、ね、瞬間たりとも味わってると思いますよね。もしそれをですね、ずっと日常生活の中で実践していって表せることができたとしたら、もうとてつもないすごい素晴らしい人生を送れるということは、もうここにいる方は大多数の方はそう思ってらっしゃると思います。まあ、本当にやるんですよ私は。だから私も命かけてるんじゃないですか。本当なんですよ、これ命かけてやってるんですよ。私はもうこれ自分の体がね、全部これ体験だから、自らの命で体験をしてるんです。なぜなら一番前を私走ってるから、だからどこか前に走った人のもらうわけにいかないから、 全部自らの、ね、製造機になって体験をしていって、まあそういうことでぜひですね、今年1年間素晴らしい年になるよう実践していっていただきたいと思います。じゃあこれでお願いします。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
こんばんは。
こんばんは。
はい、佐藤でございます。少しまた進化の話をします。今ですね、世の中全部ね、社会全部見てもですね、例えば教育でもですね、ゆとり教育だとかって言って、前はね、こうやって頑張りすぎてるから、で今度は逆に反対のことをやってね、ゆとり教育だなんてね、なんか時間を減らしただけとかですね、全くピント外れたことあって、だから何がね、何が大事か分かってないから、ただの 数を増やしたり減らしたりしてるだけで、何をやっていいか分からないから。でもですね、少しずつ気がついて、今日の読売新聞なんか見てるとですね、このやっぱり教育のことに書いてある、生きる力を育むとかね、人間力の向上とか、そういうことが出ています。でも心の教育ということももうね、だいぶ政治家もそうやって言うようになってきました。じゃあ心の教育ってのは何をしたらいいんだろうね、ぜひ質問してみたいですよね。心の教育ってほとんどが何か考え方とかね、そういうことを教えるもんだと思ってるんですね。そういうことを教えたってダメだってことは、皆さんもね、ほとんどの方が体で分かってますよ。教えて腹の中にね、いろんなドロドロしたものを持ってるのに、上から教えて知識で教えたって、そんなものは心の教育にはならない。どんな立派なこと言ってもそれはマインドコントロールに過ぎないということは、まあここにいる皆さんならわかると思う。で、ここにいない人はもうほとんど分かってないんです。心というものは何だか分かってない。心の教育ってのはね、考え方だとかそういうことを教えるもんだと思ってるんですね。そうじゃないんですね、皆さんね。で、社会全体がですね、引きこもりが100万人近くいる、うつ病患者が1000万人ぐらいいるって。もうフリーターもどんどん増えるしね。もうこれ国家的な、ね、問題なんですね。国の問題なんです。社会の問題なんです。いろんな社会、日本の悩み、社会の悩みなんですね。これはね、人間として、ね、人類として生まれてきて、この問題は真っ先に解決しなきゃならない問題。いろいろ世の中には大切なことがあります。もういっぱいあるけど、それを全部対してもこの心のことには一つにはかなわない。だって全てが心の繁栄ですから。だからこの世のあらゆる出来事が全部、どういう心の持ち主が何をやるかということですから、どういう心の持ち主が何をやるかだから、そのどういう心の持ち主かという、その心の大前提が必要ですよね。 頑張れ頑張れって言ったって、泥棒に頑張れ頑張れって言ったら泥棒に頑張るんですね。コソ泥をどんどん増やせって言ってるのと同じだから。だから、その一番根本の部分が分からなきゃいけない。私は本当にね、毎日でも本当本出したいと思ってるんです。もうなんかそれぐらいのこと、もう衝動をどうにもならない衝動に駆られて。なぜならば本当、人類の悩みだから、これは簡単なね、ちょっとぐらいのことじゃダメだなと。で、それをね、心はまた心じゃ解決できないわけです。人間の心を解決するのは神様しかできない。神様ったってどっかの神様じゃない。ね、私が言う神様は自分の中にある真が、本当の自分が神様です。だから、言うならば、もっと言うなら自分しか解決できないわけです。じゃあその、ね、その自分しか解決できない自分をどうするか。もうその部分でやるしかない。だから私はですね、この神が開発講座を17年やってます。これをね、いくら熱弁しても振るっても、なかなか一般の普通の人の感覚で聞いたってわからない。宗教かなんか一生懸命やってる人が聞いたら、あ、うちの教えもそうなんだとか言ってね、教えじゃないって言ってね、教えと同じだとか言われちゃうな。もう何回そういう悔しい思いしたかわからない。ですから、私は証明していくしかないという結論に達して、とにかく私は自ら、ね、ずっと、ね、もう1年間で100回ぐらい講座をやり、そして本も年間7、8冊出して、とにかく自分の持てる最善をやろうと。で、もう本当にこの17年間証明してきました。全部一人一人証明してきました。で、証明というのはあらゆる部分で証明できたんです。例えば皆さんがね、家族の問題で悩んできた、ね、例えば営業の問題で悩む、経営の問題で悩んでくる、親子の問題で悩んでくる。で、それを私は神が開発だけで、ただ神がを解、全然そのことを解決するというよりも、神がを開発することだけで結果的に解決していくわけです。やることはただ一つです。問題は何万何十万あろうが、やることはただ一つなんです。そのことで解決してきた。で、例えば一人の問題が解決するというのは、それと同じような問題を抱えている人が、やっぱり 何十万、日本でもだけでも何十万とか200万とかっている可能性があるわけです。大体似たようなね。ということは、それをいろんな種類の人を解決して、数万のことを解決したということは、もう大体日本人の世の中のほとんどの問題が解決できるという、ね、結論にもなるわけです。そういうことを実証で証明していこうと。もうこれは実証でやるしかないと。どんな立派なことを言おうが何しようが、本当に形として表していくしかない。ほら、この人がこうなっていったじゃん、こういうふうに変化したじゃないかと。いう部分です。で、これはね、皆さんね、誰かの力で解決するんじゃない。神がってのは皆さん自身だから、本当のあなただから、本当のあなたが解決するんだ。ね、誰に遠慮がいるもんか。 ね、誰に恩義ができるものか。そういう、ね、部分です。そして誰かの教祖もいなければ、いらなければ、何かの教えもいらない。そしてどんなもんでこんな落ち込んでる人も解決するし、こんな素晴らしくならもっとなろうとしたらいくらでも無限になれるし、もう天と地両方全部できますし、そしてあらゆる世の中の全ての問題が解決していく。これはすごいことです。これはすごいことです。なおかつ本当の愛に基づいて、本当の本物の愛に基づいて解決していくということです。そして本当にその方が真剣に求めて求めて、そこに的さえ外さないでピシッとやっていたら、もう確実どんな問題も解決に向かっていくという事実も見ました。散々見てきました。そしてそれはもう明らかにどう見てもこれは人間の技で解決したんじゃないんだと、ね、普通の私たちが思う人間技ですよ。じゃない、何かわからない、得体の知れない、見えないものがブワーッと解決していく。それがまさに神話の内なる神の力ということです。ですから皆さんのダイアリーに書いてくださいってああいう欄はそういう意味なんですよ。だからね、その普通の自分、明らかに、ね、神話を受ける前の問題解決はこういうこうだったけど、神話の解決は全く思いもよらない解決、全く思いもよらない方向性で、それを発見していきましょうということなんですよ。あ、これは明らかに神話の動きなんだなということを発見していくことです。発見することによって自覚していくことです。さらに確信を強めていくことです。そしてさらに勢いを増していくことです。そして本当の自分は、ね、この神話はこの肉体の命ではなくて神の命そのものですから、死なない命です。永遠なる命です。そして全ての地球上にいる、全ての地球上にいる人類だけじゃなくて、あらゆる生命体とつながってる一つの命です。一つの命であり永遠の命です。でそのことを自覚し、ね、体感体得をしながら、今この現世の問題がもうまるで本当にね、パズルが解けるようにパタパタパタッと解決していく。自分が思いもよらない方向に向かっていく。解決というのは何なのか。解決というのは調和であり、愛であり、すべて愛に目覚めていくことであり、調和であり、全体に目覚めていくことです。ですからですね、これはもう個々人の悩みというよりも人類全体の悩みの問題に対処していく、そういう部分の問題だということを最近つくづく感じます。そして皆さんが一人一人が実証者です。実証者、自分の身をもって身をもって、この身をもってね、体験をし、身をもって味わっていく。もうこれは理屈抜きです。まあ、そうです。本番ね、毎日毎日が皆さん本番ですから、その本番でノンフィクションでね、でその喜びをね、毎日毎日一瞬一瞬味わっていただきたいと思います。すごいです、すごいです、いくら言ってもすごいです。 まあ、そういうことでぜひですね、真我はな本当のあなたですから、何回も何回も言いますけど、真我を一番と、あなたを一番にしなさいって言ってるんですよ。なんだか変ね、なんかね、お金が一番真で、まあ、本当変なんですよその議論は。だって真我を一番というのは、あなたがあなたを一番にしなさいって私言ってるんだから、本当のあなたを一番にしなさいって言ってるんだから、何の問題もないでしょ、何の文句もないじゃないですか。どうですか。それほど人間ってのはどんなそんなものでも固定化、固体化しちゃう、頭の中に入ると固体化しちゃうというふうに、そういう構造になってるんだと思ったり、どんな問題も固体化しちゃうわけ。真我という言葉という固体化になっちゃう。まあそういうことです。じゃあ今日はこれぐらいにしますか。はい。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。